はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
始まりましたオリジンアワー木曜日。お相手は小刻みインディアンのモーリーと
小刻みインディアンサネと
ヒープーです。
8月18日木曜日収録放送でお届けしておりますよ。
はい、そういうことですね、
うん、いやー、9本も終わりまして。
あ、そういうことになるのか。
あ、そっか、終わりたてか。4日ウークイだったらやってるのか。
そうですね。
あ、そっか。
ね、今年はあの、まあ、新のお盆と旧のお盆が近いっていう珍しいやですよね、う
ん、珍しいですね。
新のお盆は8月の13、14、15で、うん、旧が旧暦の7月13、14、15、はい、っていうことですね。
なんかお盆で休みの人たちっているんですかね。お盆で会社ごと丸ごと休みとか、
う
ん、
沖縄、
はい、
あと会社によっては、はい、ね、運慶の日とウークイの日が休みとか、うん、中身は出るとか、
うん、あるとこあるんすね、やっぱ。
あるよ、あのウークイの日だけは休みとか、うん、ありますよ。
年休使って休んだりする
。そうそうそうそうそうですね。
いいね、
この時期でしょ。だから、内地のニュースとかでやる、
はい、
高速道路が、
ね、渋滞しますとか、
何十キロ渋滞、
帰省ラッシュとかね。
内地をもっと休めるんですかね。なんもっと沖縄よりか、
まあ、うん、1週間とか、
はい、
うん、
会社が休んでくださいみたいになってるのかな、
うん、ですね。いや、違うのよ、何十キロ渋滞っていうのも沖縄では分からんの
よ。もう考えられないですね。
あれ2年に1回にすればいいのにね。東日本は2年に1回帰省しましょう。
ああ、もう分けてから
西日本2年に1回帰省しましょうみたいな。
チャーシン買えるからな、みんな。
もうなんかいいのないかな。
さあね、なんてトイレが大変だよ。
いや、もう怖いですね、
うん、
あれどんなやってるんですかね。
とっても怖いよな。携帯用ですよ。だから、
あ、
携帯用トイレですよ。
あ、そういうことか。
多分
ですよね。
いや、そっか、ずっと動かない。もうずっと海洋博の花火大会みたいな感じですね。
そうそうそう、あれつらいな。
なんかただでさえちょっとあの故障してる車ってあるじゃないですか、沖縄でも。ただでさえちょっと事故ってるとか、もう熱持ってからとオーバーヒートしてるとか、あれでやられたらもう引き合わないですよ。
終わりですよね、本当に。
なんか出張、なんていうの、修理人がいてもいいよね。ずっと常駐の高速に、
何キロごとにとかね。
ずっとクーラント液持って立ってる人とか、
車に乗っけとけやって話だけどな。
なんか
ちょっと怖いな。
でもこの助けに来る車も渋滞にはまったらもう全然
助けに来ないです。だから、
うわ、
下手したらもう6時間とか
ですよね。
8時間とかですよ。
前女村の披露宴会場で司会があって、
うん、
ちょうどゴールデンウィークだっけ。
あれ怖いな。あれ怖いよ。
掲示板、電光掲示板に何キロ渋滞って出てるじゃないですか。
うん、
で巨大から降りても引き返して、いつもだったら10分かからないぐらいで女村のこの現場つけるんですよ。で巨大は何キロって言ったんで、巨大はもう絶対アウトだと思って、ヤカで降りたんですよ。ヤカで降りてもこの海沿いの道死に込んでるんですよ。
あらららら、
してあっち一本じゃないですか。
ああ、そうね。
もうあれはびっくりしましたね。全然進まない。
怖いな、
デージ怖いっすよ。
だな、ホテル見えてるのに全然進まない。この何キロも渋滞っていう直前ぐらいに着いたもんな。あれは怖いわ。
怖いね、
う
ん、
名護の人たち偉いよ。家が名護にある人たちとか。
だ、あの何本もあるわけじゃないからね、道がね、うん、アクセスの道がね、
迂回もできないし、
58か329かどっちかですよね。
あいもこさんとか偉いよ、あ
れ。なあ、ヘリコプター工事やん、待てな。順によ、
ほんとそう。
次回はヘリ、
うん、
高須クリニックの人みたいな。
あれでポケモン GO してますからね。
そう
らしいな、
うん、理事長や。
考えきれん
よ。まあ、でもあの人はあのだな、熊本大分の震災の時は
ヘリコプター
でまたね、
物資届けて
ヘリコプターでしてるんですよね。
あ、偉いな。
うん、
そう、
はい、まあまあ、
さあ、ちょうど今のが3分ぐらい。
やっぱな、
またしたわけ、
はい、
この自然にトークやっててもやっぱ
今だからオープニングというお題が出てたからね。
うん、身にも染みついてるな、
うん、
体にね、
うん、
ちょっと残ってるな、
うん、今このちょっとずつ落ちていくのに合わせて喋ってるっていう。もうちょい喋らんと3分経ってないしっていう埋めをしてる。
いや、でもこれもう何回もやってきましたしね、
うん、
この 企画は大城さんがこの3人だったら大丈夫っていうことでやってますから、
これも正直もうスポーツというか、
うん、
戦いですよ、
うん、本当ですよ、
オリンピック、
私たちとリスナーさんの戦いですよ。
この収録でもう3本取るぐらいの体力消耗しますからね。
そうですよね、ヨーガリンの
本当に
ちょっと確かに疲れはしますね。
うん、
うん、聞いたことない話をしないといけないわけですからね、
うん、うん、これプーキー一人ではできないですよ。
できない
プーキー一人ではできないでしょうね。
パッションさんではできますよ。
いやできん方向
でパッションさんではできます、もちろん。
いや俺どうかなと思って。
いやダメだよダメだよじゃあ時間もね限られてますんで、はい、
やりましょう。
じゃあ本当に僕らまだお題見てないんですよ。
戦いましょう、
戦いましょう、う
ん、はい、
これ勝負です。よし、じゃあ行きましょう。
はい、
うん、あ、テーマ、
テーマ、
3人が3分でビシッとトーク、
はい、
毎週トークを重ねてきたフリートークのプロ3人が、うん、古舘伊知郎も納得トークを繰り広げます。
あげ、
これ自分たちは言ってないですよ、
うん、
これ書かれたやつを読んでるんで。
なるほど、
デジ怖いっすね、
うん、ハードルよ、
うん、
うん、はい、じゃあ
行きましょうか。
ましょう、
おたくさん来てるな、
うん、はい、絶妙な、
絶妙から
始まる、はい、はい、それじゃあ行きましょう。
どうぞ、
ラジオネームキューグシカアシのオレさんか、
はい、
うん、6ヶ月点検
はそもうそも6ヶ月点検って分かります？
いや、
あの本当は車って、
はい、
俺なんか車検入れればいいと思ってるでしょ、
うんうん、
2年に1回、
はい、
違うんですよ、あの法定点検っていうのがあって、まず12ヶ月点検、1年ですね、
1年、
うん、で本当は点検しないといけないんです、
はい、
うん、で6ヶ月点検、
うん、
半年に1回、
ほう、
これ義務付けられてるっていうことではなくて車検だけ義務付けられてるんですけど、本当はやった方がいいよ、
うん、
っていうことなんですよ。
あ、じゃあハガキは来ますね、6ヶ月点検こいってそ
う
そ
う
そ
う、
まあ、なんかでもみんなも無視するみたいな流れで
6ヶ月
ちょっと早い気もしますよね。
新車買ったらやるよ。
あ、新車買ったら
1回このでこう6ヶ月までまた無料でやってくれるからとか言ってやったりしますよね。
あのオイル変えたり塗ったりしししよう、
うん、もうなんかみんなもあの車検で全部済まそうっていうのあるじゃないですか。ちょっとあのブレーキバット弱いなって1年4ヶ月ぐらいで思ったら、
うん、次の車検で言うよ、
車検まで待とうっていう
キキキしても車検で
いいよっていう
あれで直せるしみたいな
あるから
ありますよね。
確かに、でも液とかオイルとか女性の皆さんは乗るだけの方もいるじゃないですか、
分からんから、
ね、確かにこの暑い時期になるとクーラーのね液冷却剤、うん、
クーラント
入れ忘れてオーバーヒートさせて、あのメーターがどんどん上がっていくのめっちゃ怖いですからね。
死に怖いよな、
はあ、
俺一回あの沖縄、沖縄北、
はい、
から ETC で通って本線に合流した瞬間にボンネットの端から煙が
ふわわわわ怖い怖い、
白い煙が出て、
これ6ヶ月点検やってなかったんじゃないですか。
やってなかったわけよ、だから無理やり結びつけてるけど
でこれどうなった
の？ああと思って、
これヒートゲージも上がって、
あっという間にどんどんどんどん上がっていくわけ。
で、
南で降りましたね。
あ、でも頑張りましたね。もうあれ死に怖い。
僕も20代ぐらいですかね。あの車乗っててオーバーヒートさせて、もう全然無知な状態だったんで、もう暑いからって言ってバケツの水。
すごい、ダメダメダメダメ
ダメ、かけてましたよ。もう冷やさんとと思って。
まあな、
冷やす場所って一応決まってるじゃないですか。
はいはいはい。
もう焦ってジャーって煙出てるんで。
やけどしてる人見たみたいな感じで、うん、行けってなったんだ。
でふと思った時に、あ、6ヶ月先やってなかったなと思って。
いや持って行き方よや。力技だろや。
いいよ。要所要所で入れるじゃない。
いいよ別
に。何だったかなってお題。リスナーもリスナーもこの3人何の話してるんかなってなるじゃないですか。
こんな急に入れる感じだっけ。あんしかね入れなくてもいいんじゃないか。
じゃあ自分なんかトークも点検しないと。
いらんよ。
いやいや、トークの点検に。いや、こんな人間に6ヶ月点検あったらデジャンドや。
デジだな。
でもだいぶ今ので稼げましたよ。自分の
稼げばいいってもんじゃないよ。そうね、あのあれやり方があって本当は、はい、その俺が南から乗って北で降りた時は、うん、あ、戻ってから煙がもう、うん、白いのが出てたんで、うん、ボンネットからも白いの出るって言ったら定義は本当に蒸気が漏れてるから、はい、結構なスピードでどんどん上がっていくんですよ、
うん、
まずいと思って、80キロで出したら次ニュートラルでちょっと流して、
うん、
エンジン回さないようにして、でなおかつなこれエアコンのあれを外気導入にして、
はい、
でもうしょうがないけど熱くするんですよ、
うん、
したら熱がここから逃げていく。
ああなるほど、
はこれでちょっと持つから。
あ、中の流れを良くするんですね。
そうそうそうそう、外気導入にして熱をホットにしとくと、うん、割と一応なんちょっと持つんですよ。
すげえ。ちょっと坂道続いたら怖いっすよね。
もう終わりですね。
うん、行かないといけないですからね。
そうそうそうそう。
いやあれデージ怖い。
はい、3分できました。
はい、あもうちょっと喋りすぎたかな。
出来上がり。
よお。
次行ってみよう。
お茶の子さいさいですね。うん、
あのちょいちょいスパイス入れなくてもいいからね。ちゃんと仕上がってる料理に。
いや自分もあの参加してるよって意味も込めてですよ。
トッピングがおかしい時があるからよ。
さあ続いて、うん、ヒープネーム、あヒープネームラジオネームアルパカ姉さん。
お
お来ましたね。
下着の線、下着のラインってことですかね。じゃあ
行きましょうか。
下着の、あ行きましょう。ドン。
まあこれで最初に思い浮かぶのはやっぱティーバッグですよね。
ティーバッグ、
白っぽいズボン、ピタッとしたズボン、うん、白いジーパンもそうですけど、うん、あの時に、うん、この鉄の線、
はい、線と色も白のパンツ系だったら色までいきますからね。
そう、中身見えたりするから
ですよね。
まあでも女性の皆さんはそのね白っぽいズボンの時のこのパンティーのラインが見えるのは嫌かもしれないですけど、はい、僕はあれはあれで好きなんだよね。
いや僕もそれはそれで履いてるなっていうか、
あれはあれでなんか好きなんだよな。
好き派ですか。
ちょっと段ができるでしょ。
ちょっと分かりますよね。
ちょっとだけ段ができるでしょ。あれいいんですよね。
スポーツウェアみたいな本当にピチッと、
ああ、
うん、キュッとなってる
スパッツみたいな、
スパッツみたいな生地のやつで、たまにあこの人こんな感じなんだって思う時ありますよね。
あ分かる。
脱いだ状態のイメージすると、
深いっすね。
ケツがこうなってんだ、
こうなってるんだ、
想像はするよね。
ここで食い止めたんだ、うん、今回のパンツはっていう、うん。
あとブラジャーのこの脇のところの段、
はい、ああ段
ちょっとこの引っ張られてしまったりとか、
そうそうそう、ブラジャーのところは引っ込んでて、うん、その他のところはちょっと盛り上がってるっていう、
あれもまあいいっすね。
あれもみんなね女性の皆さん嫌がるかもしれないですけど、うん、僕は割と好きですね。まあ程度によるんですけど、
うん、白 T シャツからの黒ブラジャーのこの浮き出てくる感じいいですよね。
あ
れ水でっぽかけたんですよね。
もう今時白 T に黒いブラジャー、うん、ダイレクトで来てる人あんまいないと思うんですけど、
ない、
うん、学生じゃない限り。
そうですね。
あれ透けないようにしている、
うん、
例えば白 T の下の、うん、キャミソール的な
もの
の肩紐からちょっとずれてるブラジャーの黒がいいです。
うん、あわかります。
あれは素晴らしいですね。
ね、
こう守ろうとしてるのも見せるところが素晴らしいですね。
ちょっとだけバレてるっていう、これがまたいいわけですよ。
あれやっぱでも確信犯的にこの線を重ねればいいのにわざとこうずらしてくれる人、うん、
これがいいな、
うんうん、
いるいる。
優しさ、
あれでも難しいよ、
ずらすのですよ。
あいや重ねるのが、
だってキャミスッとしてるから。
そうキャミソールの紐も細いし、うん、ポラの紐も細いから
やっぱなってしまう、
絶対ずれるだろうって思うんですよ。
あそういうことね。
それだけ女性はね、
うん、
いろいろやってる、キャミソールも着てる、その中から下着も着てる、うん、
ブラジャーの紐ってキツキツじゃないですか、
うん、割と引っ張られてるから、
まあ、肩にかっかってる、うん、それの下にキャミソールのやつくぐらせばもう重ねるように。
そしたらブラジャーが見えてるってことでしょ。
はい、
あそっか。そうか
ブラジャーを隠したいからやってるんでしょ。
ブラジャーのこの紐に、肩紐のところに後部座席のシートベルト通すみたいな、この輪っかくみたいなのがあるじゃないですか。
ああずれないように、
ずれないように、あれをつけたらこのキャミソールの紐ね入れ切れるし、
あダブルで束ねるみたいな、
束ねる
結束バンドみたいなのでね、
だからもうタイラップで止めた
らいいよ。いやこんななるよ。肩なんか気になるよ。
余ったところは切るよ。
あと肩なんか入れてる
っていう。キャミソールとブラジャータイラップで止めてるもんね。嫌だわ
や。洋服の肩の身も破れますよね、なんか摩擦で。
いや
カチカチカチって締めて出てるところ切ってないっていう、このひぼろみで切ってないって。
何のためによ。
いやもうマジか、もう3分。
これは得意ジャンルでしたね。
終わったのトークすごいな。
これ得意、
早く感じたな、
うん、
得意ジャンルですねこれはね。
これは今のよ、は
い、早かったんじゃない。
今のは早かったですね。さあ続いて
はい
参りましょう。旧ぐしかわしのオルさん、
お
また
人口密度
あ
でも何回も言ってるからなこの話は、
うん、
人口密度、うん、瀬長島あるじゃないですか、
はい、
瀬長島に沖縄県の、人口、
はい、
全員移動してですよ、
はい、
せーのでジャンプするじゃないですか、
はい、
これ人口密度集まって沈むらしいですよ。
背中島か
沈むらしいですよ。
嘘だよ。
だからグレーのライブとか、うん、何万人入れるじゃないですか、うんはいうん、この地引きが起きるらしいんですよ。
嘘だよ、うん、本当に
本当にです。
これは背中島だから言ってるの、あれぐらいの島ってこと。
背中島ぐらいがちょうどみんなが飛んだら、
うん、沈むぐらい
沈むぐらい。
へえ、本当に沈むんだ。
いや言ってました。だから一人二人だったらいや別に多少分からないですけど、ね、でもカラオケハウスとかでソファで飛んでるのあれもちょっとたまになんかうわーってなるじゃないですか。
あ、分かる分かる。
だから140万県民がせーので言ったらドーってなるんです。
一回でやってみたいな。
ちょっとへこみますかね。
あの本当にもう沖縄県の皆さんに行ってから
一回やりましょう。
何月何日の何時何分何秒にせーの
飲んでやりましょう、
飛びましょうっつって。あ、でもこれ可能性高いの、あれやらに
危ないな、
あのハッピーニューイヤーの時、
あ
の時ジャンプしてる人多くない。
3210が着地になるみたいにしましょう。
そうそう、このだからよく言うさ、年越しの時俺地球にいなかったよっつって、
うん、
ジャンプ
してたよ。
あの瞬間は結構な確率でみんなジャンプしてるんじゃないか。
いや、あれがみんなバラバラでやってるじゃないですか。もう
この本当に秒も合わせてから、
はい、密集させて、うん、一点集中ですよ。だから
ギュッてなるんか。ブラジルでドンって上がったりはしないの。
反対側が
みんなダンって全地球人でやったらギュッてちっちゃくなりますから
ね。いやそんなシステムにはなってないと思うけどね。
あーまあなあ。でもあの昔俺なんか高校時代ぐらいの時のモンパチとかなんかあのブラフマンみたいな、うん、あんな時代のヒューマンステージやばかった。
やばかったよ。
あんなの本当に抜けるだろ、床が。
抜けますよ、あれ、うん、上から人があの飛んでましたからね。
そうそうそう、
絶対抜けるでしょ
満室で。それの何百万人バージョンですから、
うん、山田さんがデージャンバテーな床直すってからヒューマンの山田さんがまあでも嘘すっ気づいてると思うけど、これ苦手ジャンルだよ多分、う
んうん、僕ね先頭走ってみたんですけど、うん、なかなかついてこないですよ2人。
何回か聞いたことあるような、
うん、結構草掘りか行ったら全然距離があるなと思って。
いやいや、ちゃんとついていってますよ、うん、
誘導しましたよ僕、うんうん、先導もしましたし、
うん、
人口密度ね、
密度
の話だからね。
密度の話、
あのね、ドーナツ現象ってわかります？
ああ、はいはいはい、
東京とかの
そう、どんどん真ん中があのもう住めなくなって周りに行くんですよ、
うん、
今那覇ってこんなんですよね。
そうですそうです、うん、
新都心とか豊見城とかあの辺に人が、
はい、浦添とか
なっててど真ん中はいないじゃないですか
中心地は、
うん、ね、
商業施設とか多いんですけど
昼はいるけど夜はいない。
そうそうそうそう、ガランとしてるっていう、うん、はい3分来た、よかった、
よかった、
マジか、
最後にドーナツ現象入れてよかった、
うわよかった、
うん、よう見てんでや、おっしゃるような、
よう見
てんの盛んやでよ本当に、この全部こう綺麗に
埋まりましたね、タッペラ、タッペラ、
あ、これもうちょい長いね、砂時計でもいいな。
アランド3分でいいよ、3分でいいよ3分がいいよ、
しゃね、自分たちにちゃんと
変なこと言わんよ3分がいい、
よし来た。これはラジオネームマットオーバー町田 SS さんですね。
どうも、
テーマ那覇市あけぼの、うん、旧事務所と新事務所の間ですね、
うん、
あけぼのの話、
うんうんうん、
はい、
あけぼのの話、
那覇市あけぼのの話です。
はあ、
これなマットは町田 SS さん、なんでこんな昔の事務所と今の事務所をご存じなんですかね。
あ、確かに、まあ、あけぼの、
あけぼのか、あけぼの ラーメン、清作さんとよくすれ違いましたね。
だからさ、モンパチの清作さん、あの辺に住んでて。
ですよね。
ですよね。
あの、だ、旧事務所の隣の隣のこと
も聞く
の、ヒッチ来るってよ。
あの辺詳しいですよね。
うん。
うん、あの、何マート行ったよとか。
うん。
あ、何やったか、あの、スーパー。
スーパー。
S マート。S マート。S マートやさ。わったが、いる間にもう亡くなったから一回ね、
はい、そうですね、 あの時代ってよく、リハーサルやるじゃないですか、
は
い、みんな一旦休憩取って飯買いに行ってラーメンとか、
はいはいはい、
でこの反省会をしながらラーメン食いながら
一緒寿司
食いながら、
うん、懐かしいな、
あの時代一個一個稽古長かったからな、
うん、
今あの休憩入れるよりか早く帰ろうみたいな感じになって、
うん、
あけぼのすごいな。
天野いや、あのこの間取材で言ってたけど、このだまた旧事務所の隣は洋服屋さん、
洋服屋、うん、ブティック、
ブティックの、はい、うん、隣は寿さん、
寿さん、その、うんうん、パン屋でした、その
パン屋と、うんうん、パン屋、
はい、
が今おしゃれな感じでリニューアルしてサンドイッチ屋になってるわけよ。
ああ、 あっち美味しかったですよね。
美味しかった、うん、そうそう、美味しいパン屋、今サンドイッチ屋なとんよ、うん、
あのスキンヘッドのお花屋さん、ずっとダーツやってる音がいますよね。
向かいの花屋、
ずっと花恨んで、ずっとダーツ店内で、
いやいや、毛利が言ってたんじゃないか、ダゴンダンパチ屋と、
ああ、そう、あ、
俺だ、肉屋か、向かいの話
肉屋がダンパチ屋の音に、はい、国1000円返せって言ってて、でダンパチ屋の音が髪切りながらハサミ動かしながら、あと10分な、これが2000円払うからよってい
や、この切ってる人のお金が
天野とこ屋でおっさんが自分で鏡見ながら自分の髪切ってるの 見たことあるんですよいや、田原に切らせた、
なんかあらゆる通りいいよな、昔のなんか、うん、いや、うん、商店街っていうか、いや、
おもちゃ屋もあるんですよ、あっち、
そう、
ちゃんとした、うん、空気銃とか売ってたりとか、
え、うん、シルバーカー、はい、このおもちゃ屋の前に止めてから、
おもちゃ屋の前に止めて、撮影から帰ってきたら、僕のボンネットにおもちゃがデイジーぶら下がってるんですよ、僕の車移動したおもちゃが血に揺れるっていう、もう意地でもおばあを開けたくて、もこの店デイジー見ない時にこっそりでブーンって逃げましたけど、おもちゃが死に揺れてる、このつるされた、
はい、一丁上がり、
おお、上がっちゃったぜ、
して新事務所の話何も言って
ない本当だ
はい、それでは CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
いやー、
はい、
もう4つのテーマを難なく、
もうあれですよ、ね、だからもうフードコロシアム的なもんですよ。3分の間に4品仕上げたらもう、
はあ、
うん、もうあのアホイかあれか分からんよ、うん、
味のね濃さは言ってないですよ。ああ、
そうそう、
仕上げるか仕上げないかの話
ですよ。そうですよね、いやいや、
一応一応言い訳してるのに、
確認しか仕上げで、
だから
味確認しか仕上げで、
タガ食べるわこれはい、さあ続いて、
はい、
もう大城さんもこのねテーマをちょっと選びながら、これならいけるかなっていう、ね、うん、探り探りやって
る。何でも来いですよ。
万代さんから、
はい、
オーディション、
うん、
この人からオーディションっていう、
オーディションね、
行きましょうか。
オーディション、
はい、
オーディションは、
はい、
あ、あれだす、
これよ、あのいつの間にかよ、オーディションをする側になってるね。
おお、
わかる、
本当だ、
気づいたら、
うーん、
それこそ始めたチャーキーはオーディション受ける側だったのに、うん、
ですね、
そうなんですよ。
ヒープさんはまあもちろんですけど、僕らでもそうですからね、
審査員、
まあ、ヒープホップガールだったりとか、
そうそうそう、
審査員でとか、
まあ、O1 もありましたしね、
選ぶ側になってますよね、
すごいね、いつの間にかね、
今もう始まってるんですけど、市民劇をねまた今年もやってるんですけど、これオーディションやるんですよ一応、まあよっぽどのことがない限り、落選ということにはしてないんですけど、これね、事務所でやってるんですけど、そしてこうコンコン失礼します、ガチャ入ってくるじゃないですか、もう入ってくる瞬間でも決まってるんですよ、ほとんど。
あ、もう一瞬で分かるんですね。
もうヒッチもよ、もう50人とか60人とか見ていくと、うん、開けた瞬間に分かるというか、
こうオーラがあるんですか。
最初のもう5秒10秒で勝負決まってるんですね。
これなんか聞いたことない、男性と女性の第一印象っていうのも、うん、あって5秒ぐらいでも決まってるらしいよ、う
ん、
初対面の人って、あ、この人はいいとか、
容姿とか第一声とか
苦手だとかっていうの大体決まるらしくて、最初大事な、だから、うん、
なんかダウンタウンさんも昔、吉本時代に若手の、うん、一組本当に何十秒か1分か2分ぐらいの尺でネタ見せやってて、さんまさんがちょうどこの事務所顔出しした時に、うんうん、もう何秒とか何分の世界じゃないですか、これだけで、 あいつら面白いって言ったって言ったんですよ。
ガッツリダウンタウンさんのこと、
はい、3、4分見なくても分かると、もう面白い人たちは。
これだからそう考えたらネタとかもよ、最初のやっぱりよ、
でも
30秒とか死に大事なんだ、多分な、
つかみという
か、オーディションって見る人のこと考えたら、この一日中見てるじゃないですか、休憩挟んで
何十個
もね、オールも一日このスケジュールですよね。 だから最初で何できるかみたいな。
なこれあの小刻みがすごいなって思うのはあの気象的にするライブの時に、はい、一切無駄話しないじゃないですか。
ああ
ま
あ
すぐネタやるよね。
僕らあれできないんですよ。
確かに、
ね、はいどうも小刻みなんです。よろしくお願いします。いや本当にねなんとかってあれですよねって言ってすぐ入るじゃないですか、
はい、あのおしゃべりが僕ら尺オーバーでかなりのあのあのランキング下がったことあるの
に
だから無駄なトークはしないでおこう、うん、
なんかそれがなんか一時伝わるんですよね。
あ、はい、確かにね。なんかイベントだったらいいですけど、
あ絡みながらとかね、
ネタ見に来てるからフルで作ったもん見せたいなみたいな。
あ
そこネタ始まったら嬉しいだろうなとか。
そうだよね、早く笑いたいもんね、
はい、そう
出てきてるね。
あ
いやーオーディションね、僕もあるドレッシングのオーディション
あオーディション受けてたなお前な。
受けてたなじゃないわよ、名前が上がったから行ったらや梅のドレッシングってから結果は後ほど連絡しますって言って歩いて5分ぐらいのところで今回は残念でしたって俺よっしゃーって言ってからな。
結果オーライ、
オーディション受けに行って落ちた人がよっしゃーって言うか。
俺マネージャーから映画出てくださいって言われて、
はい、
映画祭の映画、
はいはいはい、
台本渡されたんです、
はい、
でいくつか役があって、はい、ひとしさんお父さん役ですって、まあ、年齢的にもね、はい、とがきっていうか書いてあるんですよ、うんはい、44歳で娘がいて、まあ、娘さんが主人公で、はい、ほぼお父さん準主人公みたいな感じで、はい、ああマジかこれ結構大役やしって読んでったら、うん、途中で上着を脱いで、はい、空手の型をやるっていう演技が書いてあって、いやちょっと待って俺上着は脱げんやさ体に自信もないしし
かも空手
のそうそうそう、ある程度鍛えてないとダメな設定で、うん、毛もボーボーだしダメやさって言って、うん、あ分かりましたじゃあちょっと先方と調整しますねって言って監督と打ち合わせしたんですよ、うん、したらこれガレッジの川ちゃんの役で僕お父さん役じゃないんですよ。それを僕監督に言ってるんです。監督すいませんこのシーンなんですけど
滑ってる
T シャツはちょっと脱げないですねって言ったらはって言われてT シャツ脱ぐシーンないですよ。ヒープさんこの先生1なんで学生にダンスを教える先生ですね。あマジっすか。あよかったですじゃあつって知りへんな後でマネージャー絶対殺そうやさと思ってい
やこれは殺してもいいっすね。
フラーリと思って
恥かかしてここ行くまで変な心配させて
本当の監督にデージ変な声になれたからね
家で何回も胸毛見たんじゃないですか。
台本も見るし胸毛も見るし
肩とかもやった
そうそうちょっとシミュレーションするし
ちょっと筋トレもしたかもしれないし。
いやこれ大事ですよね。
こんな間違いはダメですよ。
マークしてほしいですよね、
うん、
監督もちょっと言いにくかったはずな。
知り言いづらかったはず。
ヒブさん何聞き間違ってるんですか。
そうそう、どんな感じで話聞いてます。
誰から聞きましたちゃんとすぐ言ってくれてよかったですね。
本当よ、現場まで行ってた。知りおらさんとは、
いやーすごい。
旧具志川市のおるさん、
おすごい。おるさん来るな、
よく選ばれてるな。
丸三角×ですね。
丸
三角バツ
記号、
記号ですね。
丸三角バツか、
うん、
おっしゃ行こう。
丸三角バツ
丸なんですけど、
はい、
携帯で、
うん、
例えばほら丸丸さんがとかっていう伏せ字、
はい、
の丸やるじゃないですか、
はい、
あれを丸って打つのめんどくさくない。
あめんどいですね。
今やかる？
マーとルーを入れて変換して丸にする
ってことですか？丸をまず探さないといけないんですよ。この丸もマギーとちっちゃいのなんですよ。
そうそうそう。はいはい。なんか平べったのゼロっぽくなる時もあるし。
俺が書きたいのは例えばね昼の番組で、はいはい、そのアンケート取るじゃないですか。はい、でそれをフェイスブックとかにアップするときに、はい、カッコ、丸丸さん、
はい、
と呼ばれたことがあるとかっていうのもあるね。これ丸丸さんの丸を打つときに丸って打って変換したら丸も何種類も出てくるんですよ。
わ、うん、かりますわかります。
ああ
アルファベットの A も A って打ったら、
はい、
俺が出したい A はこの A って打った時にこっちにちょっと余白があって次なのにちっちゃい A になってくっついて A なる時があってまたこの A 消して大きい A 探して俺この大きい A とちっちゃいの違いが全然わからんっていうこれ見てっていうのがもうイライラすんばよ。
あれはどうにか
これ大きい A とちっちゃい A をすぐ出す方法ってあるんですかね。
だからもう俺は何回か試して、
はい、
大きい絵を前に持ってこさせて
覚えさせてるんですか。
そうそうそう、
定型文みたいにしてるんですね。
最初に来るようにして
丸々さんとかなんか丸々感とかを調べたい時とかあるじゃないですか、
うん、
丸々って入れたら結構すぐ
出る
来るような丸だけじゃなくて丸々
丸丸まで入れるってこと、
うん、2回
もうデジナギも
あまあ一応丸々やったら一応出ますね、
ちゃんと大きい丸出る
こんなのですか。これです。これ
え
こんな感じ。
ああそうそうそ う, そういいこれは上等丸やつ
上等丸
これ当たったおっさん。たま小さい丸出ろっきょ
ああ、
あの全然この伏せ時間がないちっちゃい丸になって、
わかります。これまで使うばっていう丸ですよね。
そうそう、これちっちゃい丸どこで使うばっていう時あるんですよ。三角と×は俺は分からん。
いや×なんですけど、
うん、×もちっちゃいなるよな。
あ×もちっちゃい
×だから日本対アフリカとかやる時の×とかもあるし、
あの携帯とかパソコンで
ミフィの口みたいなのある
んだあります
ちっちゃいの、
あのパスワード入力していく時に入れ打ち込んだら×で消えていくの分かります。わちわちするの
×で消えていく、
あのパスワード入れるじゃないですか。
消すみたいになる。
自分がしか分からないから見られたらまずいんで、1個入力して、例えば0とするじゃない。0やったらすぐ×になるんですよ。この、見せないっていう。
見えなくする。
見えなくする。あれ、×、あれ。
分かる分かる。
あ、長ければ長いほど、どこまで打ったか分からんから、いや、×出したら分からんのやっていう。分かります？
あの機能いらんよ。
あれいらん、あれいらん、あれいらん。あれ×、あれはダメ。
この、例えば、A って言ったら、うん、次 B 落としたらもうこっちパッて消えて見えなくなる。
消える消えるんですよ。
厄介です。ややこしいです、ね。
ターモみたいなのに。
なあ、俺一人で打ってるからね。
一人で打ってる。
でもあれって
あパスワード入れてるみたいになるんだ。
う
ん、
そうそう、あれってパスワードを表示するっていうやつにしたら、はい、消えなくなるやつもあったりする。
全残しで。
そうそうそうそうそうそう。はい。打ち上がり。打ち上がり。
ね。
三角は知らん。
三角は前回のこの3分トークの評価が三角だったらしい。うん丸ではなかった
あんまりやさりじゃん三角あんまりやさりじゃ
ん行きましたね 1,2,3,4,5,6 行きましたね今ね、
うん、6個、横浜のモンパさん、
うん、
微熱ですね。
微熱微熱ってどんぐらい37度ぐらい人それぞれではありますけど、
ね、7度台だね、う
ん、
多分ね。
心配はされないレベルか、あんまり心配は気使わない
微熱ってなんか別に見たことないですけどね。熱ないと測ろうとも思わんし、
あのよあれだよ、微熱ぐらいの時が一番だるかったりするよ。
あ、分かります、うん、本当に熱出てたらもう諦めがつくけど、微熱ちょっと微妙ですよね。
仕事いかんといけないし、
頑張れるしみたいな。
そうそう、熱はねしっかり休んだりとか心配もされるから、
うん、40度出たことある？
ありますあります。
大人になってから
あります。もう
あれ
立てないですよね、
うん、インフルエンザぐらいかな。
あのなんか寝ててもなんかこうふわふわしてる感
じ。そうそうそうそう
な、
う
ん、
あれはもうなんか寝てて死に汗かいて気分悪いけどもう着替えもできない、動けないぐらいの。
だから逆に40度ぐらいになったらなんていうのかな、変なだるさとか重さはなくなるから、本当にふわーってしてるから、
熱出た方とか微熱出た方、よくテレビのシーンで毛布かけたりするじゃないですか、うん、あれよくないらしいですよ、
うん、
毛布かけてダメなの？
あれ毛布かけるよりは体内の熱を逃がさないといけないから、うん、軽いもうシーツカバーぐらいでいいんですよ。
あ、でもなんか寒いんだよな、
寒いのは
あるのになんで寒いのかなっていう。
あれなんだったかな、なんで寒いんだったか、なんかあるんだよな。
汗でですか、発汗するときに。
だからあの体中が熱持ってるから作業をするんですよ。
でんだよね、
うん、それでだから熱逃がさないといけんけど、毛布かぶったら余計あちれてくるんですよ、
熱がこもるから、
はい、だからもうちょっとガクガクするけど、微熱とか熱ぐらいだったら本当に
薄く
タオルケットぐらいで。
わたやわざともう何枚も毛布かけて死に汗かかして、
あ、
それで熱をなんか飛ばすみたいな作戦取って。
これもありますね、
この作戦ね。もともと体温高い人とかいますからね、アスリートとか高いみたいですね。
俺も基本はもう
あちあち
微熱ですね、ほとんど。
あちど
7ぐらいいく、
6.8 とか。
あ、結構高いな。
高いです高いですよ、結構高いです。だから僕汗かくのも早いじゃないですか。
これなんでね、なんであちどの人とそうじゃない人がいるの。
まあ、そうですね、なんでかな。
いや、よく喋るからじゃないか。
いや、よく喋ってるけど反応が悪いから熱出てるから
あ、そっか、これ反応が良くないか、ちょっと
やった割には帰ってこないから、
心配し
がらが
ってるんだ。
体が大丈夫だ
人間の能力すごいな、
だからインフルエンザとかでは仕事できないですけど、うん、高熱でも漫才やってる時一瞬忘れる時があるんですよ。
ああまあ
一生懸命やってる時
分かりますね。
真っ白くなるっていうやつね、
は
い、
あの時ってまた終わったらぐったりするけど人間の体ってすごいですよね。
すごいな。
逆に仕事入ってる方がいいっていう人とかいますよね。微熱とかあれぐらいだったら
気を紛らわすっていう意味で
ね。
いやでもこのトーク聞いてね、うん、ちょっと微熱が出た人もいると思うんで、
まあいるでしょう。4人はいるでしょう。
この砂時計見ながら喋るっていうね、あとどんだけ残ってるかなと思いながら喋るっていうのいいですよね。ほとんどここにはもう意味がない。
振るな振るな振るな振るな、結構早く落ちるでしょこれ。
いや振ったらやっぱ変わらんな。さすがだな。上等やすさこの砂時計。
入り口のもう大きさが決まってるからね、この落ちていくところね、振ってもね。
いやいけたな。
はい、出来上がり。
おー、
一丁上がり。
よっしゃ。さきさんから、
う
ん、
はい、
あ、これいいですね。ご飯の友。
ご飯の友、
うん、
ご飯の友。最近はもうあんま米も食わんくなってきてるからな。
一番進むのは何かな。まあポークとか。
あ、
ポーク、卵、ポーク。
ポークな。ポークは本当にいいやつ。
いいやつですね。
本当に何にでも合うし、うん、で結構主張もあるし、
うん、ご飯の友は
最近あの牛肉ピーマンがあるじゃないですか。
あ
れを食っていったらちょっとしたピーマンとちょっとした牛肉がさらに残ったのをかけたら死にうまいですね。
あ、うまい。ご飯進むな。牛肉ピーマン、あとちょっととろみがあるやつも一緒にね、
うんうん、あれうまいな。
あの大人のわさびふりかけっていうのがあるんですよ、
うん、
これがね止まらないですね。
まだ止まってないもんな。
まだ止まってない。俺もさっきだから
食べてた。くさや。
この止まらないじゃないよや。
じゃあ大人だってふりかけも食わんのに。
いや、だ大人のってでちゃんと書かれてるんですよ。
お茶かけてやるやつ。お茶漬けじゃなくて
ふりかけ。いや、ふりかけだけなんですけど、子供のはなんか、キャラクターとか、うんうん、かわいい具合のおかかとか、うん、卵とか、
はいはい、
あのフレーク系じゃないですか。大人のわさびふりかけはもうなんていうんですかね、もうご飯にこれかけただけで一品料理になるっていう。
何が入ってんの。わさびと海苔と、
あのふりかけの普通のあれですね。
あれなんだあれ、丸いの あられみたいな、
は
い、
まあ、ツーンとするんですけど、
主流は何なの。カツオ、
メイン
明太子とか、
まあまあふりかけにわさび入れた感じかな。
なんかメインあって鮭とか。
いやいや、もう
そうですね、鮭、
もうわさび味です。だから
う
ん、デージューマインで試してみてください。
見よう。
いいよじゃないよ。
あ、そういえば、卵かけご飯か。卵かけご飯に、なんか白間がなんか塩だれ、焼肉の塩だれ入れて、
はい、
最強な卵かけご飯作ってたんですよ。だいたいまずくなって、
う
ん、結局卵と醤油がうまいっていうことになるだろうみたいな、お家はそんな感じだろうみたいな感じでやってたら、うん、本当にうまいのができてましたね。
塩だれ、
合いびきの、はい、肉をもうパラパラパラーっと火で炙って、その上にご飯の上に乗っけますよね、
うんうん、
そして牛角の市販のスーパーの塩だれがあるんですよ、
うん、
これバーッとぶっかけて、
うん、
その後に卵上に乗っけて、でネギパラパラパラーっと。
最
高。でもちょっと時間はかかりますけどね、普通の卵かけご飯より。
最高やし、
これやってみてくださいね。
で本当の一番のご飯の友はもう昔から言われてるけど梅干しで。
いい。
ああ、まあそりゃそうですよ。あの一つでもお供してました。
いや、江戸時代以前から、いや梅干しやんの。
梅干しだけ持って旅出たはずよ、うん、ご飯と。
俺わらばが朝ご飯で梅干しとご飯食ってると見たらよ、誰のわらばかこれって思うって言われた。順に分から
ない。誰の金で飯食ってるわ。
嘘がやと思うわけよ。
違う違う、
それ食うだろう。
たまのわらばやこれ。
やったわ、俺パンケーやほら。
チュルメウっていう。梅干しかりや。はぁし。
そこまでな。
だから僕梅干し食べてるの見たら早く出勤するんですよ。もう一緒に囲むのもいいや、食卓を。
食うなって教え。
食うなって言わんわけよ。
まあ、食うなって言えないから、
まあ、食うなって食うだから、たくあんもがっつり食うわけ。もう意味わからん。
たくあんもダメやん
まや。たくあんも意味わからないですね。俺、黄色、あの、赤くしたり黄色くしたりするご飯、この土地を返してほしい。
まあ、漬物系いかんからな。うん、
いやお前もう江戸時代生まれてたらやっちゃうすんば。
だから
これしかなんか冬とか寒いとこ行ったらこれで過ごして
る。生も魚とかもない貧乏なお家に生まれたらやや
ばかったでしょうね。
一梅干し入れんのや。
いやでもね、梅干し食うぐらいだった本当に。あの砂利道の砂利食った方がいい。 いやいやこれはやなんかあるはずよこれはん何こんなにいい人いたら
ちょうど行きました
ちょうどいや別に俺からしたらちょうどじゃなかったけど
ちょうど行きました
一旦CMでーす。はい、収録放送でお届けしております、はい、3人が3分でビシッとトーク
ビシッとしてますね、パスなしだからね、
しゃ、来たコーラル金串さん、
はい、
鼻毛、
ああ鼻毛ね、
どういう処理の方を取ってるんですか。あ、
僕この間100均で鼻毛専用ハサミですか、買ったんですよ、先っちょが丸いやつ、
あれ上等カウントデイジロー、
あ、そうですか。
本当に
皮膚まで行きますからね。
死にたいぜ。
あ、グラララじゃないですよ。
あ、普通のハサミでしょ。
ハサミハサミ。
あれもだから先っちょが丸くなってない、あの眉毛切るやつとかでやると本当に鼻が
怖い。怖い怖い怖い
怖いす怖いす。
挟んで血とか出る
からね。怖い怖い怖い。
デージ痛いぜ。
あれやシュポって抜く、あのビッグワンさんのやつ、は
い、接着剤みたいな。
あれ便利。もうやったこと
ない。
あ、あれやったことあるけど、あれ面白いですよ。
あれ、ラジオにホルモンさんがゲストに来て、うん、こんな商品が出たんですよ、はい、ってで、ラジオなのにやってたんですよ実際に、
うん、
でラジオの本番中に取り寄ったんですけど、もういいバーラジオやてんてや、あの放送並んどうや、あのこの抜いたやつ、これ
真っ黒クロスケみたいな
見た目ですか。
見た目が、
いやできないっすよ、いや
あれ放送できない、
気持ち悪いっすよね、まあ、いやあれ気持ち悪い、
テンポでも貼られてるじゃないですか。
それをだからホルモンさんは自分で実験したやつを、使用前、
はい、
で使用後みたいな写真があって、
あるよ、
こんなに撮れましたって撮った写真を載せてたんですよ、この店頭のポッポッポっていうか、はい、ホルモンさんこれ載せん方がいいよ一応、いや撮れるの分かるけど逆効果やんの、あれ
っす、すごいっすからね、もう100本ぐらい取れるんですよ、なんか、してこれ全100本の毛根から本当に皮膚もごっそりなんかいかれてから なんか免疫っていうのかな、
粘膜
みたいなのとかも変わってこないかなっていうぐらいすごいっすよ。
顕微鏡で見たミトコンドリアみたいな形になってるから
ちょっとしたたわしみたいのなんかできてますからね、
そう、
ちっちゃい、
ちょっと履いてた方がいいんですよね、まあ、ね、空気中の
フィルターみたいな、
汚れをキャッチするから、
もちろんまあ無駄には生えてんからな、
ちゃんと意味があってね、
鼻毛って相当リスク高いっすよね、テレビとかでコンパとか出てたらもう終わりじゃないですか。
だからこの間あのダウンタウンさんの番組で藤井フミヤさんの息子さんが、わかります、今フジテレビのアナウンサーになったって、
4月から
で鼻毛が出てたのいじって突っ込んで、後からフミヤさんの子供って聞いて、ってなって、うわごめんなっつって、でも鼻毛出てるよってずっといじってたんですけど、
鼻毛はなんかもっとなんていうんですかね、軽く処理できるようにしてほしいですね、みんな、ヒゲ剃るみたいに鼻毛どんな
って、鼻毛カッターがあって、はい、あの筒みたいなの中にカミソリが入ってて、
は
い、
あ
ーグーって、そうそう、突っ込んでイーンって、要は芝刈り機みたいな、
あ、これグーって回せばいいんですね、
あのモーターがついてるからウィーって中に突っ込んだらもう勝手に沿ってくれるってやつがあるんですけど、この出足使ったら切れないから、歯が
引っ張りそう、
全部巻き込んで鼻毛を巻き込んで、ただただ回転しながら鼻毛引っ張るっていう状態になるらしく、相当これが痛いみ
たいな、もうデイジ怖い、もうデイジ怖い、
安物買いの銭失いですね、
そうそうそう、だからもうあの手離してもう絡まってから、ね、このブラブラしてる状態で死に痛いらしいですよ、引きちぎってるっていう、
ネジ怖い。
いやでもビッグワンさんの商品はね、かなり売れてますしね。
ああ仕上がったな。
鼻毛ね、気になる方はぜひ。
ああもう新車。
そう、あのやつがあるから、う
ん、ね、
あのやつで。
はい、
さあ行きましたね、3分、
うん。もう逆に何も喋れないのを来てほしいよ、うん。
これはまた新しいですね。
浮かばないやつ。
さきさん、上り降り。
上り降りな。
今来たか。
登ったり降りたりな。
今来たな、こんなの。
さっきさん来てますね、結構ね。
まあ僕らもね、このラジオ中は結構登り降りしてるんでね、うん、トークの登り降り、
うん、こんなんじゃないと思うな、こんなんじゃないと思うな。あの
登り降り
あれでしょ、車ってキーレスっていうか、あれなんていうんだっけ、触ったら開くやつ、
タッチなんとか、
はいはいはい、
でしょ、車ね、
はい、まあ、まあ、た僕はタッチではないです、キーレスではありますね。
ズボン変えた時に俺もうすぐそのズボンに車の鍵入れてるから、今日チノパンでしょ、はい、チノパンにこれ入れて出るんでしょ、して明日じゃあジーパンにしようって言って、うん、俺4回なんですよ。
うわー、うわ
ー、車まで行ってタッチしても全然車が
反応しない。
ああ昨日のズボンだって戻る時のあの難儀さよ。
男はねこういうズボンのミス多いですね、うん、やっぱあんま洗わない、そのジーパンとかそのまま置きますから、
ポケットに入れる癖もありますからね。
死にもミンティアとか入ってるよ。
ああもう
どのズボンにもミンティア
入ってたよね。あれたまに小銭とかも入ってて
そう、う
ん、ラッキーみたいな。あれ鍵置き場ないんですね、まず。
あるんだけど
入れてしまう日がある。
そうそう、それでもポケットに入れたままの時があって、
あれな
ぁ、定時頃戻る時嫌なんだよな。
あの10代の頃ポスティングのバイトしてたんですよ、
うん、
でっかい5階建て6階建てぐらいのマンション、
うん、
あのドアのこのちょっと中間ぐらいにこのポストの入れるのがあるんですか、はいはい、
パコって へっこむやつね。
これ6階、1階から6階も全部屋に入れてたんですよ、
うん、
ポスティング
定時なんだ。
してもう終わって1階見たらまとめられたあれがあるぞ、ポストがみんなの。いや早くええやと思って。集約されたやつ、
なるほど、ね、
最初にね。
だからこの場で全部入れ切れたやつを僕一軒一軒この口に入れてたんですよ。
エントランスみたいなとこまとめて
あ
るタイプのね、
はいはい、あれの上りよりはもう結構でしたね。
あるな、
結構効果あったんじゃ、みんなあのエントランスに入れるのに、このポスティングさは家まで調子
いい、優しいフラーだねっつって、
優しいフラーだねって思って。
はい、一応上がり、
はあ、上がるんすね。
怖くないな。すぐ辞めた芸人、
これはもうすぐ辞めた芸人、ね、
小刻みがよくご存知じゃないですか。
最近なんかご飯食堂でご飯食ってる時に、あのオリジンでお世話になりました、うなぎです、お疲れ様ですっていう人がいたんです。
うなぎ
で、はあ、死に頭がフル回転しちゃったんです。あ、誰やったかやつ、
うなぎです言われ
た。あの前田健さんがあの M1 出た時はもう土下なん正座してか泣いて喜びましたよみたいな。うなぎ、
あのねあのねあれなんですよ、あのもうちょっと前からいる人たちは例えば最低でもまあ1年ぐらいいて辞めるとかだったので、ああいたなーってなるんですけど、このスパンが短くなってきてるからもう分からないんですよね。
あのわけの分からんイリハイノっていうのがいたんですよ。
あれ、なんか聞いたことある
よ、イリハイノ。ケータだったかな、
うん、いましたね、
うん、
もうチューブの
本当に何もできない芸人で、
うん、
テレビでロケでお前の犬を取材したいって嘘の番組を立ち上げて、
うん、
車に自分車ないから友達から借りて、
うん、
犬も乗っけて、
うん、
事務所まで連れてきたんだけど、
うん、
そんな撮影ないよって言って、
うん、
この友達もずっと車に犬乗っけっぱなしで死に恥じって、それからやめたんですけどね、うん、
ドッキリでね、
もう全然言うことも聞かないし。
はあ、芸名何だったんですか、もう覚えてないですか。
イリハエノ
じゃない、
イリハエノですね。
あ、全然わかんないな。役者でもいましたよ。
いましたっけ。
入ってきて、
はい、
なんかもう細くて、
うん、
顎ひげが生えてて、
うん、
なんかもうインチキマジシャンみたいな感じの人が入ってきてて、
分からん
な。なんかずっと東京でやってたんですよっつって、
うん、
わーって言って、なんか本公演のちょっと前、ほんと1週間ぐらい前にお手伝いさせてくださいみたいな感じで来て、
うん、
本公演終わったら打ち上げやるじゃないですか、
はい、
当時まだ事務所でやってたんですけど、
うん、
打ち上げの場所で脱いで、チンチンの毛に火つけて、バチバチバチってなって変な匂いになって、
うん、
で月曜日から来ないっていう。
はあ、いやだからとんがってるんですか。
とんがってるっていうか薬物やってる そんな感じの人がいて、
これやめてよかったですね。
本当に、まあ、
結果受けなかったんじゃないですか。
結果オーライ、誰も何も言わないんですけど、結果オーライだったんですけど。
やっぱ代表も追っかけない人とかやっぱ何組かいるんですよね。昔、なんか俺5、6年前になんか沖縄市の、まあ、僕らより先輩30歳ぐらいの
カラス、
カラスか悪い感じの。ヒップさん好きだったんじゃない？なんか
好き好きだった。
とんがっててから、まあ、ネタ見せとかはもうなんか薬の話とかエロビデオの漫才とかばっかりとかしないんですけど、
とんがってて、
とんがってて、あれは O-1 グランプリの予選2人が二日酔いで遅刻していかんかって、代表に怒られてもうやめましたね。
はい、
もう復帰しなかった
っす。そうですね。
だから3ヶ月は裏方やったと思うんですよ多分、
うん、
で次はデビューっていう時にもうデビューもやらないでやめた。ただ難儀したっていう。
うん、俺好きだったんだけどな、結構。
ちょ、なんかいい味出してた、かっこいいかったではあるんですけど。
ナイトマダム的なね、空気があったんですよね。うん、ああ、
ナイトマダムさんも ね、
あんな人一応いるんですよね。ちょ、きつさよって、漫才だけできるんじゃないばみたいな感じになるんですよ。
確かにね。まあ、まあ、うん、やってみたら大変なことたくさんありますからね。うん、ああ、
こんな
今何の話でした？
すぐ辞めた芸人、
すぐ辞めた芸人ね。
あ、一丁上がりですね。
上がりましたね、はい、
もうあれですね、こう並びを見たらもうトークのもうフルコースですよね。
本当
言ったらね、
うん、ちょっとひねってる方々が何名かいるんですよ、うん、それでもえこれはいけないでしょうっていうのをいけてるから、もう多分リスナーがちょっと白旗上げてますね、
うん、どんな食材でも何でも料理できるっていうね、うんうん、
よし、
食材じゃないのもあるからね。
本当だ。
丸三角バツとか、う
ん、サラダ系来たみたいなのがなんか
そうですね、うん、
本当に困らしてやろうっていうのも来てますからね。はい、りょうけんさんが、
はいはい、
送ってくれたけど読めなかった怖い話を読もうっていう、う
ん、え、あるんだ、りょうけんさんが、
あ、怖い話、はいはい、
その翌週にも僕は送ってきてた。
あ、そうなんですね、うん、
え、ちょっと待って、ガチなやつ、
推しに負けたっていうやつですね。
あ、そうですか、はい、
はい、
え、
はい、
うん、はい、
あ、これで3分で、はい、
3分でお願いします。じゃあタイトルですね、
うん、うわ、
お留守番。英子さんが小学生の頃いつも一緒に遊んでいる2歳上のいとこのお姉ちゃんと2人でお留守番をしていたそうです。親は夕方まで帰ってこないので二人で遊んで待ってました。二人のお家は大変古く広い家で、昼間でも電気をつけないと暗い場所ができるような家でした。退屈した英子さんといとこのお姉ちゃんはこの広い家を使ってかくれんぼをすることにしました。
やらんけばよね。
まずはお姉ちゃんが鬼になって100まで数え始めました。英子さんは数える声を聞きながらその場を離れ、押し入れの中にある大きな段ボール箱と壁の間に隠れることにしました。これなら押し入れを開けられても箱をどかさない限り見つからないと考えたからです。
2段構えか。
98 99 100、お姉ちゃんの声がします。押し入れの中の英子さんは声を立てないようにして耳を澄ましていました。でもなかなかお姉ちゃんの気配がありません。英子さんは少し心細くなりましたが、今出ていくと見つかってしまうので我慢して待っていました。しばらくすると、英子ちゃんみーけとお姉ちゃんの声がしました、
うん、
でも何かおかしいです。お姉ちゃんの声が遠いのです。押し入れの前にいるならもっと声が大きいはずです、うん、えいこちゃんみーけ出てきて、まだ聞こえます、
うん、
でも全然声が遠いです、
うん、
そこでえいこさんは思いました。これはお姉ちゃんの作戦で、もしえいこさんが私はそこじゃないよと言いに行ったら捕まえるつもりなんだろうと思いました。えいこさんは作戦に乗らないようにじっと黙って隠れていました。それでもお姉ちゃんは、えいこちゃんみっけ早く出てきて、そこにいるの分かってるよ出てきてと連呼しています。あまりにもしつこいのでえいこさんは押し入れを出て声のする部屋に行ってみました。えいこさんは思い切って襖を開けながら、お姉ちゃんインチキしないで、私はここだよと言いました。お姉ちゃんは右手をクローゼットの洋服がたくさんかかっている間に入れて、びっくりした顔でこっちを見て、キャー お姉ちゃんは叫んで A 子さんを置いて家の外に走り去っていきました。玄関のところで泣いているお姉ちゃんに A 子さんがどうしたの、何があったのと聞くと、お姉ちゃんは泣きながら、A 子ちゃんがクローゼットに隠れてると思って手を入れて探したらずっと手を握られていたと言ったのです。だから A 子ちゃん見っけ、出てきてと言っていたのです。親が帰ってきてクローゼットを調べてみましたが、誰もいなかったそうです。クローゼットの中にいた人は一体誰だったのでしょう。そしてもしお姉ちゃんがクローゼットの中まで見ていたら一体どうなっていたのでしょうか。なんかこれ、
いやいやいや、
いや
BG 怖さよな。
BG かや。
いやでも BG 聞いてましたね。
BG 怖さよ。
BG かや。
家広さよな。
これは
家広さよ
な、5ページ
握手会です。握手会
あんのよ。あんなくらいに出るかや。
都知事選
顔見せれや。
選挙出る人が
立候補して
立候補して顔見せんてやるかや。
いたのかな、
選挙カーから。
なんでクローゼットや。
落ちたんで選挙
カーから外出れ
握手
そう間違ったんで票を集め間違ってる。
ちょっと怖かった。ケイタちょっと、
いや怖かったっすね。
ラストのお題、昔ラジオネームりょうけんさんが催した怪談大会の話。
怖いよ、本当の怖いやつやし本当に怖いやつやし、
あれが一番
何月何日
にも毛もよだつ。
何月何日何曜日にりょうけんのお家で怪談話やります、
大会します、
みんな集まれっつって。俺なんか大変だよね、うん、個人の家でやったらこんなってみんなお菓子とか持ってきたりとか気使うんじゃないって言って蓋開けたらりょうけんさんしかいなかったっていう
誰も来なかったっていう、
これが一番怖い日本で一番怖い話かもしれない。
これは面白い。
怪談話をみんなでやるっていう、一人っていうね、
ろうそくとか買っただろうな。
でまた一人でやったらしいな。
おばあちゃん今から人来るからさ、ちょっと外のところで端っこで休んどいてね。
怖いな怖いな、
これが一番怖い。これ3分いないよこれいや以上で、
は
い、
よかったよかった、仕上げましたね。
いやーよかったですね、収録久しぶりですね。
そうですね、うん、
どうだったんですかね。
ね、
うん、また来週生放送。そうですね、はい、あこれか、
そっか生放送来週のお題か。
はい、まあはい、さあ8月25日木曜日は私にこの材料で気軽に喋らせれ、すっかり忘れてた話今日の収録の件やし、
うんあ、なんかちっちゃい修理工場ってすっかり忘れてる人多いんだよな僕のあのあタイヤホイール色塗ってって言ってましたよねって、一回言いに行かんと
なかなかやらない、
動かない人とかなんかいますよね。
分かる分かる、
分かってて一応一回通りかかって言いに行くんですけど僕も
ちゃうちゃぎられてるけどね
あ心配だよなはい、というわけで、
はい、
たくさんのお題どうもありがとうございました。また来週は生放送でお届けします、うん、というわけであっという間のお時間でございます。木曜日のオリジナルはお相手は小刻みんにゃんの森と、
小刻みんにゃんサネと
ヒップでした。
さようなら、
バイバイ。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。